メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、明石からですね、全国にファンを持つ素敵な方にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんお晩でございました。北海道出身なんですね。すいません、今は兵庫県明石に住んでおります佐野純一郎と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本当に実は私が一番思い出深いゲストさんが、佐野さんの奥様でいらっしゃいまして、今年、2月の25日にお亡くなりになったんですけども、そのお亡くなりになる20日前にもここにゲスト出演していただいて、合計3回ですね、電話でのご出演をいただいた奥様のですからご主人様にお越しいただいて、本当に奥様にもこのスタジオにお越しいただきたかったっていう思いがあるんですけど、今日はきっと純一郎様と一緒にですね、奥様もこのスタジオにおられるなというふうに私は感じております。その2月25日に奥様を見送られたわけなんですけども、その時のことを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、そうですね、実はその3ヶ月ほど前から病院の方がんセンターに入院をしておりまして、で、まあ、がんで、しかも、かなり進行が早いがんでしたので、でどうしようかということで病院の方で、いろんなことをしていただくのは安心かなと思いまして、またそこがすごくいい病院でしたね。クリスマスツリーの飾り付けを許していただいたり、1月7日が誕生日だったんですけども、その誕生日の飾り付けを看護師さんが手伝ってくださったりとか、本当に最後2月25を迎えるまでずっと楽しく、そしていろんな人もお見舞いに来ていただいて、そして、過ごしていました。で、2月の25の数日前からだんだん声が出なくなり、前日ぐらいからは今度は何が、どうなってんのか反応もなくなっていって、そして25日の朝5時10分に、私がずっとそばに付き添っていたんですけども、うっすら目を開けてこちらを見まして、でニコッて微笑んで、で私が行ってらっしゃいって言ったら、スーッと息を引き取りました。
そうだったんですね。本当に奥様も純一郎さんのことが大好きで、ね、大好きだって、SNS にもね、この人と一緒にいて大好きで、もう自分の命も、まあ、短いことも覚悟されながら、でも純一郎さん一生懸命こう外にドライブに連れてったりとかして一生懸命笑顔をね、奥様恵子さんとおっしゃるんですが、恵子さんに向けて笑顔を向けて、こういうふうに笑ってくれる主人が私は大好きですって言いながらね、常にそれをおっしゃっていて、素敵なご夫婦だなっていうふうに思っていました。でね、すごいなって、今その奥様が、まあ、亡くなる前、まあ、このラジオにその亡くなる20日前に麻薬も使いながらですねご出演いただいた奥様もすごいっていうふうに思うんですけども、奥様そのギリギリのとこで本を執筆なさって、まあ、お亡くなりになった後出版されたということなんですけども、その出版に至るまでの経過を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、この原稿はもともとは看護の専門の雑誌の方で連載をさせていただいてまして、それというのもがんになってから、 何かその自分が生きていた証を残したいということを思っていましたら、たまたまそうした連載の足が来ました。でそれをもとに本にするきっかけとなったのが、この帯に書いてあります川島みどり先生という、まあ、看護界の重鎮ですよね。
そうですよ、神様みたいな方ですよ、
はい、この方からもったいないから本にしなさいっていうふうにしておっしゃっていただきまして、それで本にするにあたって相当大きく過失訂正ないしは章の組み替え等々をしまして、皆さんに読んでいただけるような、うん、そうした本に、なったんですけども、その、まあ、過失訂正が結構時間がかかって、うん、本当だったら去年中に出ればよかったんですけどね、妻が亡くなって四十九日のその日に出版になりました、
うんうん、そうだったんですね。すごい本だっていうふうに私は思っててこの本闘病記とかは結構、まあ、本屋さんにもいっぱいね並んで いるんですけど、この本はやっぱりこう、まあ闘病普通の闘病記という言い方は良くないかもしれないんですけど、まあ、あえて言わせていただくんであれば、もう看護師もそして看護管理者もそして家族もご友人とかもどんな立場でもこう考えさせられるというか示唆をいただける本だなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
なんかすごいですよね、恵子さんのなんか着眼点がすごいというか、まあ、感じ方がすごいというか、最後のその言葉に勝原由美子さんが恵子さん自身はすごくこう強い部分とこう弱い部分とねこう相反する部分というか2つの局面があるっていうふうにこう書いておられて、うん、確かにその通りっていうふうに思うんですけど、でもやっぱりこう凛とした看護部長の姿、
うん、そうですね、
それがすごいこうガンガンこうなんていうんだろう来るんですよね心にね。
妻は本当に自分の部下、まあ、患者さんも含めての、そのいろんな人たちを守りたいっていうのがあって、うんうん、そして理不尽ないろんなことに対して、その一番の理不尽ってやっぱり病がんなんですけどね、うんうん、そうした理不尽に立ち向かう人たちをとにかく応援したい、うん、そして自分ががんになってからその理不尽と立ち向かう姿を通してやっぱり応援したいと思っていたようで、この収録の方で3回出させていただいたその2回目って、実は北海道の旭岳のふもとのホテルから電話で出演させていただいてたんですけども、がんになってから山登りを始めたんですね。
そうなんですよ、それもラジオの収録で初めて知ってですねなんかすごい山登りをすごくされているから、もともと山登りが好きなのかと思ったら違うんですよね。
そうなんです、とにかくがんになってやってないことをやりたい、
うん、
その中の一つが山登り、特に冬山ですね、うん、雪山、私は北海道出身なんで雪山が当たり前だったんですけども、うん、妻にとっては知らない世界を見てみたいっていうのがありました、
うんうん、ねえ、まあ、大好きな純一郎さんとその、ね、真っ白な山の中をこう登るっていうところがとても良かったんでしょうね、恵子さんにとっては、
ね、そうですね、そこにいるともう自分と自然だけしかない、うん、その中で自分の存在に向き合えるっていうことを感じられたようですね、うんうん、
そうですよね。この本の中のちょっと一部の中に私がこう目から鱗だったのが、例えば部下が、まあ私もそう言ってしまうんですけど、部下がこう病気になった時に無理しなくてもう休めばいいよってついつい声をかけてしまうんですけど、そこに対しての意見がちゃんと書いてありましたよね。
そうなんですよ、うん、それが本当にいい作用をする場合もあれば、うん、必要とされていないというメッセージと捉えられてしまうようなことだってあるわけですから、それはでもいやこれ人間ってのは一瞬一瞬生命状態が変わりますから、うん、その時その人との関係も本当にいろんなことがあって、
うん、
そうした中で妻はベストな状態で自分自身を持っていきたいと思ってはいたんですけども、うん、そうではない時にはやっぱりそういうふうにして感じてしまったみたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。なので私も周りに少なからずやっぱりこう病と闘っている職員もいるんですけど、今この人が求めているその 声かけだったりとかはどういうことだろうというふうに考えなきゃというふうにこの本が教えてくれたということがあります。
ありがとうございます。
そしてあれですね、もう全国に、いやいや世界にこの本を広める活動でも奔走されているわけなんですけども、そのことを教えていただいていいですか。
はい、今この本をいろいろな学会、実は明日も名古屋で、学会があるんですけども、その学会の方に、持っていかせていただいて展示スペースをいただいて、そして皆さんにそれを見ていただく、それによって、私妻が亡くなったのは分かっていますけども、どっかに行ってしまったとは思ってません。今も横にいると思ってます。
いますもん。
そうですね、ここにもいますね。
はいはい、はい、
その妻と一緒にいろんな学会に、かつて一緒にずっと行ってました。そこに行って、そしてみんなと本を通して対話をすると思っていますので、妻の対話の手助けを今してる、そんな風に思ってます。
もうあれですね、恵子さんきっと嬉しくて、ね、見つめているんじゃないかなっていうふうに思います。今日このスタジオに純一郎さんが来てくださったこともきっとあの天国でこう見ながら、ね、本当に微笑んでおられるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、ではですね、番組の途中ですけども、ここで、番組のテーマソングをおかけしたいというふうに思います。恵子さん聞いてくださいね。恵子さんにぴったりの、曲です。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。
もしも人々が思いやりをなくしたら、地球しまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。水や空気が必
思いやりの歌、お聞きいただきました。はい、もう私と純一郎さんは実は SNS ではそんなにつながってなくってですね、恵子さんがお亡くなりになってからつながったということなんですけども、で純一郎さんの投稿で私がよくわからないリレーフォーライフというのに、もうそこらじのそのリレーフォーライフっていうに参加しておられて、それも順位も何、いつもなんか頭の方におられてっていう状況なんですけども、少しちょっと私の未知の世界のリレーフォーライフについて、はいはい、教えていただいていいでしょうか。
はいはい、リレーフォーライフというのは全国で開催されている体幹協会、まあがんに対する協会ですね、はい、その主催の、ウォーキングイベントなんですね。で実際に会場で歩くのと、それからスマホ等々のその歩数カウンターを使ってセルフウォークをするのと、その2種類がありまして、その1位2位とかいうのはセルフウォークの方で、これは普段から いろんなジムに行ったりして歩いてる分の歩数をカウントして、
うん、
そしてその歩数分が、企業からの協賛の、お金、をいただけるという、そうした、うん、そのお金の方は、がんの相談の電話窓口の運営資金に使われるといった、あるいはお医者さんの、アメリカやヨーロッパに行って、さまざまな新しいがんの開発を、治療の開発をする、
うん、
そうしたことに、使われる、そのための、基金を集めているわけです。
なるほどなるほど。今ちなみに今日の時点のこのスマホの登録は、はい、どことどこをされてる、なんか2カ所ぐらい、はい、持って
る、今歩いてるのは、うん、リレーフォーライフの甲府というのと、うん、これ今月末までなんですけども、
はい、
それから新潟がついこの間始まりまして、
はい、
新潟が来月の下旬ぐらいまで、中旬ですかね、
はい、
はい、歩きます。
なるほど。そういうふうに全国で複数ほぼほぼなんかやってる感じなんですか。
そうですね、今まだ始まっていないところも含めて登録しているのは、7つ、
うん、
もう間もなく8つ9つが始まるんですけども
、うんうんうん、はい、
というところを登録しておりまして、で実際に歩く方は26会場でもうすでに6会場歩きました。
あ、
これからあと20会場、を歩きます。
やっぱりあれなんですか、そういうことをすることによってこう全国の方たちとこう同じような方もおられる感じ。
そうなんですね、
うん、
がんという、まあ、いろんな種類のがんはありますけども、ただがんに影響を受けてそして日常生活を、まあ、ある意味諦めたり、
うん、
あるいは新しくチャレンジを何か始めたり、
うん、
そうした人たちが他にもこんなことをしている人がいるんだ、
うん、
またがんで亡くなった遺族の人たちにはこういう思いをしているんだということを共有できれば、
うんうんうん、
少しは心が軽くなるかなというのもありますし、また私自身が軽くなりたい、そんな人たちとつながりたいという思いで歩いていますし、そして本を持って妻と一緒にまた全国を、実は妻とは稚内から、指宿までもう日本中行ったことのない県は多分ないと思います。いろんなところに来るまで私が運転して妻は横で寝てて、あ、いいんですね、はい、行ってました。
幸せだったね恵子さんね、今も幸せですけどね、
はい、
ね、こんな風に、ね、思ってもらってあれですけど、すごい歩数じゃないですか。私なんか1万歩歩くのが必死でこの前も1万5千歩も歩いたわって思って、ふと純一郎さん のあれ SNS を見たら、2万とかそんなんです
、5万とかありましたね、
5万とかですね、そうそう、2万どころじゃない、何万って桁が違うわっていう風に思うんですけど、すごいですね。
そうですね、実は妻が亡くなって、そして火葬場で、妻を骨にした時にもう家に帰るのがなんか辛くなってしまいまして、
うんうん、
その後骨壺を一旦家に置いた後、なんか知らないけど歩き始めちゃったんですね。何も考えたくない、で海沿いをずっと瀬戸内海沿いを岡山に向かってずっと歩いていったんです。その時に、はあ、歩いてるとこれ妻と一緒にこれ散歩した道だ、一緒にいるなっていう感覚になっていたわけです。家にいるとどうもジメジメしてしまいますけども、外出ていろんな人と一緒に歩くってこれすごくいいなと思いまして、リレーフォーライフを始める前からだいぶいろんなところを歩いていました。
なるほど。私覚えてますよ、その SNS の投稿奥様が亡くなってきっと自分が気落ちしてるんじゃないかって皆さん心配してるというふうに思うけど、僕は元気ですって、
はい、
でこんな風に歩いてますっていう投稿を見た時にちょっとホッとしたっていう。でも、まあ、こういう投稿をして自分のこう気持ちをこう振り立たせておられるんだろうなっていうふうに思いながら推察してました。なるほどね、今そういうことだったんですね、
はい、
やっぱり辛いですよね。でもその5万歩歩く純一郎さんご自身もがんに罹患してお
られる。そうなんですね、
はい、
妻は2000年にがんが見つかったんですけども、うん、その1年後に私が膀胱がん、これが見つかりまして、で最初は妻はものすごく不安そうな顔をしてたんですけども、帰った時に私がよかった、これで一緒にがんと戦えるよって言ったら、ほっとした子というか泣いてましたね。
それすごいですよね。
私はでも本当にその時そう思ったんですね。お医者さんの前で私一人でがんつけられた時に、うん、 ああこれでようやく妻と一緒の気持ちになれる。
いやもうなんていい旦那さんなの。もうい
やいやいや
確かあの再発した時もあれですよね。
そうですね、
同じような時期でしたか。どうですか。
妻の再発と私の再発はほぼ重なってました。
そうですよね、なのでその時にもうどうなっちゃうんだろうというかどうするのっていうのと、うん、そして介護もあったじゃないですか。
そうなんです。
今も継続中のね、
妻の母と北海道の母と両方の介護をずっと継続してますので、
だからそのこともあって、いやけいこさん、純一郎さん大丈夫って思ったけど、でもなんかけいこさんはいつも純一郎さんのなんか笑顔になんか癒されながらこの人のこと好きだとかって言うからああそうですかと思いながらそういう状況ですねって思いながら、なんか一見すごい深刻な状況ではあるけど、いつもその深刻さを純一郎さんの笑顔がなんかこうね払拭してきたというか、そういう印象があります。
まあがんだろうとなかろうと人はまずいつかは死にますし、で私たちはいろんな話をしましたけど、その中で一番大きかったのはまた次も一緒に生まれてくるから、また次も一緒に戦えるんだから、だからまあ、がんになって今回一旦は、夜寝るように休むことはあってもまた一緒に生まれてくるんだから、その時までまた一緒にやろうな、その時まで頑張ろうなってお互いに言い合ってました。
奥さんとそういう話も、まあ、じっくりできたんですね。
そうですね、やっぱりそうは言っても不安があってることが多かったので、いつも大丈夫だよ大丈夫だよ、また一生もやってくるんだから、ちょっと休むだけだから寝るだけだからって言ってました。
なんかやっぱりすごい辛くなった時にこう手をつないで、ね、見てくれることがすごくこう私にとってこう支えだみたいなね、まあ、結構率直にね、まあ、友達限定の投稿ではあるんですけど、結構率直にこう自分の弱いところもこうちゃんと書いてくれて、でも時にまたこう凛とした看護師の視点でのその投稿とかもあってね、本当にこう強いところと弱いところをこうちゃんとこう出して表面表出してくださってっていうところで、でももう常に純一郎さんのことはもう愛してる、頼りにしてる
恥ずかしいですね、
本当に大好きだってもう恵子さんの代わりに言っときます代わりにはなりませんけど、そういうフレーズがすごくね素敵な、本当に素敵な人だなっていうふうに思います。今ね、まあ、スタジオに恵子さんはいてくださるっていうふうに思っているんですけど、今どんなふうにこう純一郎さんを見つめておられるというふうに思いますか、恵子さん。
そうですね、ありがとう頑張ってるねというふうに見てくれてると思いますし、それから次生まれてくる時までまたいろんなことをチャレンジしてるね、よかったねって言ってくれてると思います。
すごい、なんて言うんだろう、いけないことはいけないというか、いけないことはいけないっていうふうにこうちゃんとこう言えるっていうのは、こうそれぞれそういうすごい正義感があるし、夫婦だからこそそういうふうにこうスクラム組んでこうね、学会とかにも出ながら検査積みながらっていうふうに思うわけなんですけど、今こう学会とかにこうね純一郎さん出ておられるんですけど、なんか恵子さんいますね、背中にもね。
もう間もなく来週には甲府のリレーフォーライフを歩くんですけども、そこでサバイバーズトークって言って、がんになった経験を語るその30分の枠をいただきましたので、
あ、そうなんですね、
そこにも妻と一緒に行って妻と一緒に話をするつもりで行ってきます。
恵子さんが言う通りいい旦那さんだがもう恵子さんごちそうさまでしたって感じですよ、本当にね。今日ねスタジオに来ていただいて本当に良かったなっていうか、本当はご夫婦で来ていただきたかったし、
はい、
恵子さんにも本当にどこかのタイミングでスタジオに来ていただきたかったですけど、今日ね、純一郎さんと一緒に恵子さんお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
純一郎さんからのリクエスト曲ご紹介していただきたいのと、なんでこの曲を選ばれたかっていうことを教えていただいていいですか。
はい、妻が3回の出演で全て青色というグループの、はい、その曲をリクエストしたんですけども、私もそのアルバムの中から、うん、この歌というのは別れの歌なんです、うん、でも別れてもまた新しいところで根を張って力強く生きていく、その歌ですので、うんうん、私にとっては妻がそんな風に思ってくれてるんだなという悲しい歌ではありますけども、うん、安心のまた決意の歌でもあると思ってこれを聞いていました。
ありがとうございます。純一郎さん、お越しいただいてありがとうございます。
いや、ご上手、
ありがとうございます。はい、素敵な、佐野恵子さんと佐野純一郎さんに、今日はゲストとして、お越しいただきました。最後に、純一郎さんとそして恵子さんのからのリクエスト、青色の晴れるまでをお聞きください。次回は10月14日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。
She made